それでは本日の聖書箇所をお読みします。本日はヨハネによる福音書19章31節から37節、教会備え付けの新改訳聖書ですと、キッシン訳聖書の202ページの終わりの方から3ページにかけてです。それでは、お読みします。その日は備え日であったがあったため、ユダヤ人たちは安息日に、その安息日は大いなる日であったので、死体を十字架の上に残しておかないように、すねを折ってそれを取り除ける処置をピラトに願った。それで兵士たちが来て、イエスと一緒に十字架につけられた第一の者ともう一人の者とのすねを折った。しかしイエスのところに来ると、イエスがすでに死んでおられるのを認めたので、そのすねを折らなかった。しかし兵士のうちの一人がイエスの脇腹を槍で突き刺した。すると直ちに血と水が出てきた。それを目撃した者が証しをしているのである。その証しは真実である。その人があなた方にも信じさせるために真実を話すということをよく知っていたのいるのである。このことが起こったのは、彼の骨は一つも砕かれないという聖書の言葉が成就するためであった。また聖書の別のところには、彼らは自分たちが突き刺した方を見ると言われるからである。それでは、十字架と旧約聖書というテーマで吉枝先生にメッセージを取り付いていただきます。
皆さん、おはようございます。イエス様はいつもブドウの木ですから、私も相変わらず吉枝です。ちょっと通じたかな。ところで、今日はこの2014年6月8日、この日は教会歴ではペンテコステの祭日です。この日に聖霊が与えられた日として覚えられています。このペンテコステはクリスマスなどとは違って毎年日付が変わります。ユダヤ暦は太陰太陽暦なので、それに基づいて太陽暦では日付が前後するのです。これはもともとキリスト教の祭日ではなく、ユダヤ教の祭日でした。種入れぬパンの祭りともいう杉越の祭りから7週間経って、それに安息日を1日足した七十九人、また合計50、そのヘブル語ではその祭りをシャブオートと言います。これは7週間という意味です。50をギリシャ語で言えばペンテコステです。杉越の祭りの日にイエス様は十字架で死なれました。その次の次の日に復活しましたが、弟子たちと共に40日を過ごしました。イエス様は復活なさってから弟子たちにすぐ聖霊を注がれずに、イエス様の昇天からさらにまた10日待たせて、わざわざこの日を選んで聖霊をお与えになったのはなぜでしょうか。それはこの7週の祭りシャブオートの日が伝統的に立法授与日、立法を与えられた日とされていたからです。そしてこの出来事とその意味についてはイザヤが予言しています。これはイザヤ書2章3節、大事なところですから 開いてご覧ください。イザヤ書の2章3節、イザヤ書の2章3節を見ますと、よろしいですか、一緒に読みましょう。イザヤ書2章3節、はい。多くの民が来て言う、さあ主の山、ヤコブの神の家に登ろう。主はご自分の道を私たちに教えてくださる。私たちはその小道を歩もう。それはシオンから御教えが出、エルサレムから主の言葉が出るからだ。で、ここで言われているこの御教えと訳されている言葉はヘブル語でトーラーです。つまりトーラーは律法です。でも私たちの知る限り律法はシオンまたはエルサレムなどで与えられたのではありません。シナイ山ですね。エルサレムで与えられるはずのこの御教えというのは律法が与えられることに匹敵する新しい契約の贈り物である聖霊が下ってこられることを予言しているのです。ですからイエス様はこの予言の成就として律法授与日、このシャブオートの祭りの日を選んで聖霊をお与えになったのでした。受難日はユダヤの杉越の祭り、それから50日の7週の祭りが聖霊降臨日。こうして神様は着々とご計画を実現なさっていくのです。でも今日は前置きが長かったですが、50日前のイエス様の十字架に焦点を当てて学んでいきたいと思います。読んでいただいたヨハネの福音書19章の31節から37節までです。ここにはイエス様が十字架で死んだ直後に起こったいくつかの些細なことに思える出来事が書き記されています。というのはイエス様は十字架ですでに死んでおられたのです。この出来事の直前に完了したとおっしゃって息を引き取られたのでした。その直後の出来事の主なことはイエス様の骨が折られなかったこと、またそのもう一つは一人の兵卒によってイエス様の脇腹が槍で突き刺されたこと、これでありました。この出来事はヨハネだけが記録しています。十字架の刑が始まってすでに時間が経って、夕暮れが近くなり安息日が始まろうとしていました。この安息日は杉越の祭りの中の特に大切な安息日でありましたから、大将たちは木にかけられた死体がそのままになって安息日を迎えてしまったら、その場所は汚れた場所になってしまって自分たちはそこに二度と足を踏み入れることはできないというもっともらしい理由をつけて、十字架の死体を取り下ろす許可をピラトに願いました。ピラトが許可したのでピラトの元から一軍の兵士が送られました。その中には検死の医者もいました。彼らは十字架のところまで来ると十字架につけられた犯罪人をよく観察しました。最初に検死の医者が進み出て右端の十字架につけられた犯罪人を見ました。だいぶ弱っている様子ですがまだ生きています。その医者が 後ろに控えた兵士たちの一人の男に合図すると、後ろに控えていた腕っぷしの強いゴリラみたいな男が出てきて、その人の出番。彼は太い棍棒を振り上げると、この彼らの胸の高さにある犯罪人のすねに向かって力いっぱい叩きつけた。ボキッボキッ、鈍い音がして、両足のすねは折られてしまいました。これまでこのいっぱいに伸ばした手で内臓も下がっていくというような状態で、しばしばこの横隔膜が痙攣して息が吸えなくなるんですね。それだもんで、痛さをこらえて足を突っ張る、こういうふうにして体をようやくずらして持ち上げて、わずかに息を引く、息をつなぐ。でも長くそうしていられないので、また体が下がってしまうと、そういうようなことを繰り返し繰り返しながら、十字架につけられたものはだんだん弱って死に向かっていくんです。ところが足が、すねが折られてしまうと、もう体を持ち上げることができない。ですから間もなく窒息死というような具合で死ぬんですね。次に医者は左端の犯罪人のところに行きます。やはり生きていることが確かめられると、またあのゴリラみたいな男の出番があるんです。この犯罪人もすねを折られて間もなく息が絶えるでしょう。検視の医者は最後に真ん中の十字架に聞きました。イエス様の十字架です。医者は進み出てよく観察しました。すでにイエス様が死んでいることを確認しました。つまりあのゴリラ男の出番がなかったということなんです。それだけです。でもこうしてイエス様の骨は折られませんでした。骨は折られませんでしたが、別の兵卒が持っていた槍を突き出してイエス様の脇腹を突き刺しました。胸にまで達しましたが、それをぐいと引き抜いた槍の穴を通って、水と血と水が流れ出たとヨハネは目撃記録を書いて、そのことを証言しています。ところがこのこれを読んである医者が言ったんです。この聖書記事は間違ってる。死人からは血は流れないものだ。それに対して一人の医学博士が一つの解釈を発表しました。この時のイエス様の直接の死因はごく稀に起こることだが、極度の苦しみと悲しみのために起こる心臓破裂だったのに違いないというのです。それが起きると心臓を包んでいる心嚢、つまり心嚢水を内側に含んだ強い膜の袋の中に血液が流れ出て溜まってしまうそうです。槍の先がそこに達しましたので、槍の穴を通って心嚢内で分離した血液の赤い部分、つまり血球と、また水のような部分、つまり血小または血清が心嚢水とともに流れ出てきたと、こう思われます。まあそれが真実だとしたら、詩篇の22編14節に言われている、私の心は蝋のようになり私の内で溶けましたと メシアの受難を予言していたその言葉に対応するのかもしれません。で、ここで起こった事柄はごく小さな出来事に過ぎないように思われますが、ここで注目すべきなのは、この出来事に関連して二つの聖書の言葉が引用されているということです。イエス様の骨が折られなかったということと、槍で突き刺されるということとが旧約聖書に予言されていたことだというのです。まず第一の、彼の骨は一つも砕かれないと言われている旧約聖書の言葉は三つあるのですが、その中心になるのは出エジプト記12章46節と、また民数記9章12節です。まず出エジプト記の12章46節を開いてみましょう。新改訳の第3版では117ページ、2版では107ページ、出エジプト記12章46節。出エジプト記12章46節、開けましたらご一緒に読んでみましょう。出エジプト記12章46節、はい、これは一つの家の中で食べなければならない、あなたはその肉を家の外に持ち出してはならない、またその骨を折ってはならないとあります。さらに民数記9章12節では、そのうちの少しでも朝まで残してはならない、またその骨を一本でも折ってはならない、すべて杉越の生贄の掟に従ってそれを捧げなければならないと言われている。これは何について言っているのか、もう明らかですよね。杉越の子羊についてです。杉越の子羊というのは何だかご存知でしょう。ちょっとでも説明しますが、まあ、紀元前1400年あるいは1300年頃、イスラエル人は数百年前に飢饉を逃れて帰流したエジプトで、人数は増えましたがエジプトの奴隷にされて苦しい労働で苦しんでいました。そこへ救助のために神様から使わされたのがモーセです。彼は神様の命令通りにエジプト王ファラオのもとに行って、神様がモーセと言います。あ、ちょっとつまんないな神様の命令です、私の民を解放しなさいと言ったんですが、ファラオは聞き入れません。神様はモーセの手によってさまざまな災いでエジプトの国を裁きました。災いは全部で10ですね。10ありました。ある時はナイル川の水を血に変えてしまったこともありまして、エジプトの人々はその川岸のところに穴を掘って水を探した。またある時はアブの群れがエジプト人を襲ったこともあります。ある時はナイル川だけにいれば問題ないカエルが異常に増えて国中にあふれるということもありました。ベッドの中にもカエル、食器棚を開けても出てくるのはカエル、トイレにもカエル、もう全く呆れカエルありさまです。またある時には暗闇がエジプト全土に及んだこともありました。その激しさは暗闇に触れるほどだった。手が黒くなったのかな。イスラエル人の住んでいるところだけは光がありました。 モーセの言葉の通り、災害がエジプトの国に及ぶと、王様ファロは参ってしまって、モーセを呼んで、分かった、出て行っていいというのですが、モーセの祈りによって災害が取り除かれると、またもや心を固くなにして、やはりダメだということが9回繰り返されていきました。神様は最後の決定的な災いをエジプト人にもたらすことをモーセに告げました。それは定められた夜に死の使者がエジプト中をめぐって、エジプト中のすべての家族の長男が殺されてしまうという恐ろしい災害でありました。エジプト国内に住んでいるイスラエル人は同じ災いに遭わないように一つの約束を与えられました。その夜、家族ごとに一頭のオスの子羊を用意して、それをこの子羊をほふり、その血を器に受けて、家の鴨居と右左の柱に塗るのです。その晩、死をもたらす天使がエジプトを行き巡った時、門と鴨居に血が塗ってあるのを見たら、その家に入って長男に死をもたらすことはせずに、次こすと約束してくださったんです。それで次こしの子羊という名前が付けられました。神様のおっしゃったその晩、イスラエル人は家ごとに厳粛な思いを持って子羊をほふり、血を自分の家の門と鴨居に塗りました。その家の中にいる者は安心でした。ところがエジプトの国中のすべての家で夜中のうちに大きな叫び声が上がったのです。死人のない家がなかったからです。むしろ小屋で暮らしている貧しい家族の長男も死にました。王宮ではパロの第一王子も死んでしまいました。エジプトの国中の救急車は全部出払ってしまって、なんてそんなものはなかった。このエジプト全土に及ぶ恐ろしい裁きの手を免れるように、神様がお与えになったのが杉越の子羊でありました。子羊は死んで、何をイスラエル人に与えたでしょうか。二つあります。一つはエジプト全土に及ぶ裁きを免れさせること、そしてもう一つは彼らを奴隷の身分から解放して自由にしたことです。この杉越の子羊の祭りはそれから毎年行われて、神様がなさった奇跡的救出を記念するものとなりました。今日でもユダヤ人はもう神殿と祭壇がないので子羊を贈ることはしませんが、セデルという順序に従って子羊を記念して、また種入れのパンと煮がなを食べて杉越の食事をします。ですからそれまでユダヤ人は杉越の食事で子羊の肉を焼いて食べ、パン種を入れないパンに煮がなを添えて食べていました。そしてこの子羊の骨を折ってはならないと命じられていたのが、先ほど読んだ旧約聖書の言葉なんです。ですから皆さんもお分かりでしょう。イエス・キリストは杉越の子羊なのです。 第一コリントの5章7節3版では323ページ、2版では295ページ、新約聖書、第一コリント5章7節。またご一緒に読んでもらいましょうか。第一コリント5章7節。はい。新しい粉の塊のままでいるために、古いパン種を取り除きなさい。あなた方はパン種のないものだからです。私たちの過ぎ越しの子羊、キリストがすでにほふられたからです。こうはっきり言われている。過ぎ越しの子羊であるイエス・キリストは、私たちのためにほふられて、そして私たちに、あの子羊と同じように2つのものを与えます。この一つは罪のために裁かれて永遠の滅びに行かなければならないものである私たちを代わりに死んで裁きを免れさせます。もはや裁かれることがありません。罪が許されたからです。もう一つのものは奴隷状態からの解放です。キリストにあっての自由です。自由には二つの面があるでしょう。何々からの自由、また何々に向かっての自由。前にはやめられなかった悪い癖に打ち勝てるようにしていただけます。そして神の御心を行う力を与えられます。これが私たちの過ぎ越しの子羊イエス・キリストが与える自由です。イスラエル人は奴隷状態から解放されても約束された土地に入るまではなお40年の間荒野を放浪しなければなりませんでしたが、私たちにとっても完全な勝利を得るまで主の力によって苦闘を繰り返しているのです。しかし神様の約束ははっきりしています。主による完全な勝利です。私たちに与えられる栄光の冠です。さらにもう一つ旧約聖書の言葉が引かれています。彼らは自分たちが突き刺した方を見るという言葉です。確かにローマの兵卒は十字架につけられていたイエス様に槍を突き出して突き刺し、その状態を見ていました。ローマの兵卒だけではなく、その近くにいた弟子ヨハネもその様子をしかと見届けました。しかしそれだけではありません。旧約聖書にはゼカリア書12章10節にこの言葉が言われているんです。ゼカリア書12章10節、第3版では旧約聖書の1559ページ、2版では1431ページ、ゼカリア書の12章10節をもしお開きくださったらは一緒に読んでください。ゼカリア書12章10節、はい。私はダビデの家とエルサレムの住民の上に恵みと哀願の霊を注ぐ。彼らは自分たちが突き刺した者私を仰ぎ見、一人子を失って嘆くようにその者のために嘆き、 ウイゴを失って激しく泣くようにそのもののために激しく泣くとこう書かれている。イスラエルがダビデ王家の者とエルサレムの住民とが聖霊の注ぎを受けてこれまでの背信の罪を悲しみ悔い改めて神様のもとに帰ってくると予言されています。しかも槍で突き刺されているお方は古語訳聖書では分かりにくいという理由ででしょうか、私を仰ぎ見という部分が取り除かれてしまっていますが、新改訳聖書と新共同訳聖書ではヘブル語本文に忠実にご覧ください。突き刺した者私を仰ぎ見と忠実に訳されている。その通りこの刺されているお方は神様ご自身なのです。彼らが知らないで槍を突き出していたイエス様は実は神様の一人息子である子なる神様ご自身だったのです。もし誰かが誰かを愛するならその人に向かって愛が放たれるでしょう。しかしその相手の人がその愛を拒絶したらこれから数学の不等号が始まったんですがという説もある。でもその誰かがその相手のその愛を拒絶したら愛は愛のままで跳ね返ってくるでしょうか。いいえ、そうではありません。拒絶された愛は鋭い剣か槍のようになって最初に愛した人の心を突き刺し傷つけるに違いありません。私たちが神様の愛を拒絶したらそれは神様に対して鋭い槍を突き出しているのと同じことになるでしょう。この予言の完全な成就はイエス様の再臨の近づいた時にユダヤ人が退去してメシアであるイエス様を受け入れるようになることと解釈されています。そうは言っても今の時代に住む私たちにとっても長い間の背きの罪を悔い改めて泣きながらイエス様のもとに帰ってくるべき時なんです。そしてもう一つこの言葉は直接の引用ではありませんが明らかな下敷きとして使われて黙示録一章七節にもう一度使われています。これもご覧ください。黙示録一章七節、聖書の一番最後の書物ですが3版では476ページ、2版では437ページ、これともに新改訳ですが、黙示録の一章七節、またご覧ください、読んでください。はい、見よ、彼が雲に乗って来られる。すべての目ことに彼を突き刺した者たちが彼を見る。地上の種族は皆彼のゆえに嘆く。叱りアーメンとこう言われています。イエス様の再臨の時地上のすべての民族が栄光の雲に乗っておいでになるイエス様を仰ぎ見て胸をたたいて嘆き悲しむのです。ああ、今まで悔い改めないで勝手に生きてきたがその生き方は間違ってたんだ、なぜこれまでそのことに気がつかなかったんだろう、しかしああもう遅いとこんなふうに叫ぶでしょう。なんと厳粛な時でしょうか。でもありがたいことにその日はまだ来ていません。 でもその日は確実にやってくるのです。私たちもその日に備えて敬虔な歩みをしていかなければなりません。一人でも多くの人にこの日に備えるように警告したいものです。主イエスの十字架を指し示す旧約聖書の言葉はこのように大事なことを私たちに教えてくれます。イエス様の十字架を歌った賛美歌は多くありますが、その中でも賛美歌139番この後に歌いますが、それは特にこの、私の心にも響いてくるものなんです。1945年昭和20年の8月15日に日本の敗戦で太平洋戦争とも呼ばれている第二次大戦は終わりました。あの時私は今は山梨県都留市と呼ばれている矢村町というところに家族とともに遠い親戚を頼って疎開しておりました。富士山の北側なんです。だもんですから毎日その富士山を目当てに爆撃機が来る、頭の真上を通る、その度に小学校の門のところにある、小学校じゃない国民学校って言いましたがね、サイレンが鳴る、空襲警報、これだもんで上級生を班長にしてみんな家に帰る。もちろん一度も爆撃されたことはありません。爆撃機はそこから北西行ってどこかの都市を爆撃したんでしょう。でも8月15日に戦争が終わってもう爆撃機も来なくなりました。その時東京にいた父が私たちのところに来て、なぜか私一人を東京に一日連れてってくれた。で今の中央区日本橋両国、昔の言い方では日本橋区両国にあった家に連れてってくれました。家がいっぱい建ったところです。そして小さい頃のかすかな思い出ではその屋根の上にある物干し台の上に横になって真上に隅田川の花火を鑑賞しました。そういう楽しい思い出のある町がどうなったんだろう。行ってみたらなんと何にもないんです。完全にない。ただコンクリートで建てられたビルの残骸がところどころにありました。その時に感じたことは、この高いところといえば都電の停留所、あとはもう真っ平らで、北の方には筑波山、西の方には富士山、本当に何にもない。この139番にもあるように、移りゆく世に河原で建てる、そんなものがあったらいいな。非常に寂しい思いがして、この中で河原に建てるものがあったらいい。その時はイエス様は知りませんでしたが、後になってこの賛美歌を知ってから深く心に響くものがありました。移りゆく世にも河原で建てる、主の十字架にこそ我は誇らめ。そしてその歌詞の中にはまた、御文の光は罪をあがなう、十字架の上にぞ皆集まれるとあります。聖書のどこを開いても神様の最大関心事であるイエス様の十字架のあがない、そこにみんな光が集まってくるんです。 ちょうど凸レンズで太陽の光を集めると一つの点に強い光が集まるように、そこには十字架があります。イエス様の十字架です。だからこのイエス様の十字架には光が集まりますが、またそのイエス様の十字架からは強い光が差してきて、私たちの歩んでいくべき道を教えてくれます。今年の受難日と復活の記念日はもう1ヶ月半に前に終わりました。でも信じる私たちにとっては毎日がイエス様の十字架の死と復活の記念日なのです。本当に感謝あります。一言お祈りします。神様、あなたがこの宇宙と世界の歴史を通じてイエス様の十字架の贖いをその終身に据えておられることが御言葉によって分かりました。ありがとうございます。私たちの贖いのためでありました。どうか私たちが神様の御心にかなう生き方を持って、あなたの栄光を表す器となり、私たちの使命を全うしていくように主を助けてください。一人一人に違った道があり使命があります。しかし主は必ず私たちを祝し用いてくださる、信じております。ありがとうございます。イエス様の御名によってお祈りします。